今回録音環境の影響で一部音声の聞き取りにくい場所がございます。大変申し訳ございません。
心の耳で聞け、なしラジ。
なしラジ。
はい、というわけで、なしラジ2020 8月号でございます。新型コロナ感染者の接触者の濃厚接触者の濃厚接触者の濃厚接触者、ステーキハウスカレーでございます。
もう超他人じゃんそれ。
いやいやいやいや。まあ自己紹介しろや。まあ、はい、
こんばんは。今日の酒盛り用にロックアイスを買ってきたら昼寝して全部溶かしてなくて。
そして今日はスペシャルゲストがいます。自己紹介お願いします。
はい、どうも、出演3回目ぐらいのゲスト初翔です。よろしくお願いします。
すごいすごい、来た。というわけで、はい、まあ、どんな方かと言いますと、まあ、同人サークル、メルグロ主催の初翔さんがいらっしゃっております。ありがとうございます。ご出演ありがとうございます。
ありがとうございます。久しぶりですね。
いや本
当にちょうどいい感じでコミケの時期なんでね、やっぱりそわそわしちゃいますね。
いやそうなんだよ本当に。初翔さんとはですね、去年かな、去年、コミケ僕夏と冬出させてもらいまして、はい、でたまたまなんですけど2回とも隣だったんですよ。
すごいですね。めちゃめちゃすごい縁じゃないですか。
いやなかなかないよ。
マジないですよ。
あ、でもあの爆弾の本と隣り合わせってどんな。
いやだから
ダイナマイトを抱えてる。
八代さんはすごい人当たりもいいし、声もすごい爽やかで好青年なお兄さんなんだけど、性癖は大して僕と変わらないってことなんですよ。
まあそういうことですね。
本当本当。
性癖やばい界隈の中のなんかデフォルメで隣り合わせにしとけばいいかなみたいな配置なのかなっていう。
なるほどな。なるほどな。
はい、デフォルメゾーンぐらいの。
知って、ラクさん知ってる、初翔さんの絵柄見たことある？
初翔さん可愛らしい、知ってますよ、プニッとして。
そうそうそうそう。
RTA in Japan の絵柄も2017年ぐらいですか。
そうそう。
あれ3年前です。
3年前ぐらいの。そうですよね、可愛い絵柄も見てますし。
そうそう、デフォルメ師なんだけど、ファンシーな
絵柄
とは裏腹に企画する合同誌が窒圧電球割り合同だったり。
どういうこと。
それはまあ文字列だけだったら R18 には定職しないで大丈夫なんですかね。
大丈夫。別にこのラジオはソフト倫理とかそういうの全然かかってないから。何言ったって
。松本博士と隣り合わせになりますね。
いや今まではジャンルで出てたんでしょ。今まで
そうですね、ラブライブとかプリパラとかのジャンルでやってたんですけど、はいはいはい、今もうなんか特殊性癖ノンジャンルみたいなところで。
もともとじゃあラブライブを書いてた時からくすぶってたというか、そういうの書きたい願望があったと。
いや最初から
まあ書いてあってますね。
あ、書いてたの。
最初からフルスロットみたい
な。なるほど。
ただ可愛いラブライブを求めてくる人たちにとってちょっと辛いかなと思って僕から退散したみたいな。
なるほど。あのさ、ちょっとどうか僕は真偽が分かんなくて気になってることがあるんですけど、
はいはいはい、
初翔さんが目をつけたって言い方悪いけど、
目をつけた
目をつけたジャンルからその界隈の人からまずブロックされるって本当ですか。
いやーどうなんでしょうね。アイカツの時はめちゃめちゃブロックされましたね、中に。
いやでもさっきの聞いたそれとラブライブアイカツはだいぶ違うような感じが。
まあそういう R18G 的なところで活躍するので、その界隈の一定層からブロックされて、ある一定層から人気が出るという。
なるほど。
やっぱね、でもね、絵柄がねほんと可愛いから。
そうっすよね。全然すいません、ちょっと失礼ながら、あの可愛い絵柄しか僕はちょっと存じ上げてないんで。
あれ子供、
そこ
からあれ何も知らなかったら子供買いに来るだろ、あれ普通に。
本当にそうっすよね。
マジで
ちょっと興味がというか、どんな、
まあ言うて僕もデフォルメ絵であれ描いてるから、あんまり下のこと言えないんだけど、
似た者同士な感じ。
まあ多分ね、そういうところはね確かにね共通項はあるんですよ。 まあ、そんなこと言って、だってラクさんだってある程度知ってはいたんでしょ、初代さんのこと。
いや存じ上げては、お名前もかねがね、ピアキャストやってればね。
そうそう、ラクさんはピアキャストっていうあの配信媒体で配信をなさってるんですよね。
そうですね、
キートンっていう名前で。
なあ、そういうしがない仮想配信者ですけど、やってまして。
え、初代さんはさ、キートンさんのこと、キートンのこと知ってる？
いやー、わかんなかったですね。
と言っても。知っときましょうよ、そこは。そこは。
まあもう、カエデさん経由で知りましたぐらいの。そう、いわゆる一定層しか見ないと、そこしか本当に見ないので。
そうなんですよね。
なんか大会とかあれば別なんですけど。うん、
ちょっと前のプニッキぐらい出たぐらいですね。
あ、なるほど。
プニッキ。いや、でもあれも、あれも結局、松さんもよくよくご存知でしょうけど、何十人も出るから。
プニッキっつってわかるかな、熊野プーさん。ホームランダービーだっけ。
ホームランダービーですね。
っていう、
ちょっと気になる人は今のうちにやっといていただきたいですね。
お、
サービス終了するまでに。
これ何やんだっけ。
ああ、ヤフーキッズですね。
ヤフーキッズ
ですね。お子様向けとあるまじき難易度の野球ゲームですね。
プーさんがホームランを何本打てるかっていうゲームなんだけど、あの終盤の難易度がちょっと おかしくて子供にはクリアできねえだろっていう難易度になっちゃうんだよね。ラスボスがクリストファーロビンっていう。
そう、クリストファーロビンってあのクソガキを苦難してね。
クソガキ言うな、お前。
ぶち殺すかってことを常々考えてますけど。
ぶち殺すとか言うな、お前。まあ、そういう。
めちゃめちゃ強いんですよ。
めちゃめちゃ強いですよね。
こんなクリア
できない。これはやってみないと分かんないですよね。
キャンプとかその辺はあれだもんね。別に初代さんの感じじゃないもん、ね。
いや、もう全然、多分ジャンルは違うと思いますよ。
残念ながら違いますね。
違いますね。
キャンプとかしてんのはあれだもんね。クソ玉木さんだもんね。
ああ、玉木さんはやってますね、クソ玉木さん。
え、クソ玉木さんは別にピアキャスは配信してないの？
いや、全くピアキャス界隈関係ないですよ。
あ、関係ない人なんだ。あ、
あの人ただののんべえですね。
ね、だってさ、よくさ、気がついたら知らない駅に朝いたみたいな話、ツイートをさ、普通にしてるからさ、あ、こういう人いるんだと思って、びっくりした。
前回、あの、冬コミ時にゲストとして、一言だけ出演してもらいましたからね。してもらいましたからねって、なんで僕が上からなのか分かんないですよ。
いやいや、クソ玉木さんっていう、本当は、ラクさんは、あんま、まあ、
うん、
関わりないけど、
うん、
一応なしラジ聞いてくれてるっぽいあの方がいらっしゃるんですよ。
イラストの方ですよね、絵師の方ですよね。
ああ、そうですそうです、
うん。
まあ、そんなわけで、まあ、今回まあ飲み会配信、飲み会収録みたいなもんなんで、何飲んでるか晒してきます。とりあえず今日僕が準備したのはですね、トリスハイボール夜風のトニックってやつを。なんか トリスってあんまりなんかね、うん、甘くて好きじゃなかったんだけど、これはだいぶ爽やかなんで、うん、飲めますね。
ずーさん割とビール系なんか飲んでますけど。
あ、ビールとハイボールしか飲まないね。はい、話が。
あ、飲まないんだ。
飲まない。
日本酒とか一切飲まないですか、ね、焼酎とか。
日本酒はまだ僕はお子ちゃまだから分かんない。
私は大分麦焼酎飲んでますよ。
お、
渋いですね。
大分麦焼酎でエンマ飲んでます。
エンマかっこいい。そんなのあんの。
だいぶ焼酎は周りが早いんで。
焼酎はまだお子様だから分かんねえんだよな。
ソフトなサワーと麦焼酎を交互に飲んでる感じです、
ね、あ、そうなんだ。
そう、
初代さんなかなかの酒豪な感じがするんだけど。
僕普通ですよ。弱くも強くもないんで、どこにでも
行ける。普通っていう人は大体すごい
強いよね、
酒豪なんですよ。
いやいやいや、そんなそんな、僕よく記憶なくしてますからね。
記憶
飲んでるやつ、飲んでるやつですね、それは。
本当に記憶なくす人はクソ玉木さんとかでしょ。
いや、でも他の人が自分より弱いと冷静になれるんですよ。
あ、なるほど。え、クソ玉木さんって何、強くないの、そんなに。
強くないですよ。
強くないちょ、よくなんか。
コストパフォーマンスがいいですから。でも強くなくて弱い、記憶がなくなるのはすごいいいです。安上がりですから。
安上がりですからね。
そういうことなんですよね。
面白い方だなと。いや、絵柄可愛いんですよ。めちゃくちゃ絵柄可愛いし、面白い方なんだけど、
アイコンは存じ上げてます。
そうそう。でも冬コミの時にあんまりなんか喋れなかったのがちょっと心のトゲになってるらしい。
そう、マイクを向けられていきなり喋れるのは配信者特有だったらしいっていう。
まあ、そうそう、だからか。そう、俺てっきりさ、八代さんの界隈の人だからピアキャスやってる人なんだろうな、配信してる人なんだろうなと思ってたわけ、勝手に。
はいはいはい。
だから あんま結構おとなしいなと思った。そういうことだったのね。配信してる
の全く関係ないんで。
そういうことで、 そうなんだ、悪いことしたな、それ。めちゃくちゃ悪いことしてない。
それ悪いこと
な。めちゃくちゃ悪いことしてないそれ。
僕未だにいじってますけどね。
やめて、ちょっとなんか申し訳なくなるからさ、うちらが。初代さん何飲んでるんですか？
あ、僕今今セブンで買える一番うまい酒と僕は思ってるんですけど、朝日のザ・レモンクラフト。
朝日の
アルコール分 7% ですね。あの、はいはいはい、缶に入ったレモンチューハイなんですけど、これ炭水化物がなんと 100ml あたり 1.1g しか入ってないという。
何？
ダイエット向け。
ちょっと減量中の僕には朗報じゃないですか。
それね。
これめちゃめちゃいいですね。
それね、先々月谷川が紹介したんだわ。
そうなの？
先々月、ね、
大丈夫です。大丈夫
です。スーパーでも売ってましたね。あの黄色と緑の。
セブン限定かと思ったら違う
の？あ、違うの？あ、そうなんだ。あ、わかんない。東北だからさ。ラッカ街の東北だからちょっとなんか。
いや、あの、あれセブン系列なんですよ。イオン系列のスーパーだから。
ああ、
そうそう。だからセブン系列の商品も扱って
る
んですよ。
なるほど。そういうことか。
黄色と緑の。
これもね、緑がうまいんですよ。
あ、緑俺も飲んだ。ちょっと苦めの。
あれ、緑は何でしたっけ？黄色がレモンで緑が。
グリーンレモン。
グリーンレモンか。
両レモンか。
ちょっとビターな感じで。
そう、苦みがね、ごくごく進んじゃうんですよね。
なんか珍しいよね。あんだけ、今なんか甘みをさ、前面に出す系のレモンサワーが流行ってるの、結構珍しいなと思いました。
サワーね。いや、僕もこだわりレモンサワー控えてる。ちょっと次に。
あ、ちょっともう一本あるの。
もう一本ありまして、水元さんに引っ越しの選別もらった梅酒もちゃんと控えてますから、横に。
飲んでるんですか、ちゃんとあれ。
飲んでますよ、もう半分ぐらい減ったから。
あ、結構飲んだね。あ、そうなんだ。まあそんなわけで飲み会をしながらゲストも呼ぶという、果たして収集がつくのか。
あれ、ガンガン飲みましょう。
そうだね。初代さんとの、じゃあちょっと馴れ初めを言っていい？
うん、あ、お願いします。
初代さんはさ、あれなんだよね、今から5年ぐらい前かな、なんか仲良くなった界隈の人がいたんですよ。僕は、うん、あの紫っていう方がいて、今ちょっとあのツイッターの鍵の中に引きこもってる引きこもっちゃってるんだ。もう今
なるほど、
絵とか見れない方なんだけど、
お
でその人と仲良くなって、でその界隈にいた人なんだよね。のまのまさんもそうなんだけど、その界隈の人 で最初はね、あとラブライブの矢沢ニコちゃんっていうの
が、矢沢永吉？
永吉じゃねえよ。知ってるだろ、お前ラブライブ知ってるだろ、お前。
ラブライブは大変失礼ながら、ちょっと待って、ラブライブファンの方、ちょっとラブライブは存じ上げないんで。
あ、ラブライブお前知らないんだ。あ、そうなんだ。
知らないです、アイマスしか知らないんで。
で、矢沢ニコちゃんっていうのがいて、
はい、あ、矢沢ニコちゃん知ってます、はい。
矢沢、
十分ですね。
矢沢、なんかね、で、ツイッターのお絵描き界隈で、ワンドロっていうのがあるのよ。はい、1時間で絵を描くっていう。
ワンドロー、
そうそうそうそうそう、1時間1本勝負みたいなのがあって、その発声みたいな感じで、うん、夜の矢沢30分1本勝負みたいなのを初代さんが主催してたのよ、ずっと。
なるほど。
で
やってましたね、はい。
ただまあまあ前述の通り、なかなか性癖がエッジの効いた性癖の界隈なんで、
うん、
なんかモツが出たりとか、獅子が切断されたりとか、
うん、
そういうお題が多かったんだけど、でいきなりそこにさ、ラブライブは一応知ってるけど入りにくいじゃん、あの、
うん、
てか僕ってあんまりあれじゃないですか、あの二次創作しないじゃないですか、ラクさんは。
そうですね、確かに。してないですね。だから
ちょっとなーと思ってた時に、とあるね地方のゆるキャラが突然その夜の矢沢30分一本勝負に殴り込みに来たんですよ。
え？
殴り込みに来ましたね。
そんなのあるんですか？
群馬で言ったら群馬ちゃんよ。
そこまで言うじゃないです
か。群馬ちゃんかと思ったんだけど、
埼玉で言ったらコバトンよ。
コバトン、え、じゃ熊本で言ったらクマもんな。
え、
なになに、
千葉ならチーバくん。
千葉ならチーバ、
チーバくんが、
そうそうそうそう、
乗り込みに。いや、すごいじゃないですかそれ。
でそれがあのもう今言っちゃうけど、あの静岡県の清水市のあの三保の松原ってご存知ですか？名前ぐらい知ってますよね、楽さんも。松が有名なところあるんですよ。
で
そこのゆるキャラの清水みぽんっていう女の子のねキャラクターが、なぜか知らないんだけど初代さんのそこにいきなり乱入してきたわけよ。 で、は、最初はすごいなんかね、盛り上がってたわけで、初代さんもさ、うん、企画力がすごいからさ、いきなりもう次の日には清水、
え、
あ、初代さんが清水
みぽん、清水みぽん、ありがとうございます、
ドットコム貼ってくれたけど、これあの、
あ、なんかこれですね、チェックして、あれ
天女、天女です、天女、
天女様ですね、確か羽衣もまとってる、
そうそうそうそう、あのその松に、
清水次郎町しか知らないんですけど僕、あ、どうぞどうぞ、
その松に天女の羽衣が絡まったっていう、あの伝説がある、
ちゃんと勉強してますね、
そういう逸話があるんですよ、
あの、なんかその補足情報は、
日本の民話であるんですよ、いや、はい、そこそこ有名だと思うよ俺、だってそれもともと知ってたかしら、俺、
いや、ちびまる子ちゃんの舞台しか知らないです
あ、そう、そう、まあ、ちびまる子ちゃんの舞台、舞台、うん、そうそうそうそう、
ちびまる子ちゃんが清水の次郎町っていうから知ってる、
清水次郎町といえばちびまる子ちゃんってぐらいしか僕の中では食って大変失礼ですけどないんで
そう、なるちゃんは好きだから、ね、
そうそうそう、清水の次郎町といえば
清水の次郎町だからその、そのゆるキャラが入ってきて、で初代さんたちの界隈でやっぱ盛り上がって、うん、うわすげえの来たって話になって、で初代さんも企画力がやっぱすごいからさ、もう翌日か翌々日ぐらいにはさ、夜の矢沢30分一本勝負の前に、
うん、
夜のミポン30分一本勝負をもう普通に企画し始めてで、
だから地獄のような時間でしたね、あれ、
そうそう、
すげえな、
30分に1回こう追いかけ企画があるっていう地獄のような
30分で絵を描かないと次の30分に影響を及ぼすっていう
次の企画に
だからその結局でもその参加する界隈は基本的にこの矢沢30分一本勝負に参加してた人たちだから、結構やっぱりエッジのきつい人たちなわけよ、
なるほどね、
エッジの効いてる人たちなわけよ、きついって言ったら失礼だね、
うん、だから、いいですよ、あのそれが皆さんの特色なんでね、
そうそうそうそうそう、皆さんの芸風って言ったらあれだけど、でだから結構えぐいところ攻めてくるゆるキャラだなって俺は思ってたんだけど、
うん、
でもこれ矢沢ってさ、もう積み重ねがあるじゃない、あのラブライブ好きでアニメももう放映されてて、
ね、
そうそうそうそうそう、そう、
ああ十分じゃないですか、
だけど
もうそれラブライブ知ってますよ、
知ってます、
あ、本当に、あ、本当ですか、ありがとうございます、
あ、もうそれ知ってたら合同し参加できるから、
参加できる、
まあまあ、でもその30分一本勝負が開始されて、でやっぱすげえ盛り上がって、じゃあ合同し作るかみたいな、
うん、
清水みぽん合同し作るかみたいな話したら、清水みぽんも乗っかってきたのよ、あ、ぜひ作ってくださいっていう話になってたんだけど、なんか上司に
そう、なんていうのかな、企業が作ってるゆるキャラなんで、多分上の決裁というか会社のイメージに合わないっていう判断が上から下ったんでしょうね、
はいはい、あ、役所か企業か分かんないけど、そういう判断が下ったん
です
ね、
完全に企業っす、
そうですそうです、
あ、企業から、
企業です、企業、
役所だったら僕潰しますわ、
圧力をかけてきたわけですね、
企業なんですよ、企業から
へーの YouTuber みたいですね、
でももちろんあの俺もそれプラスではないなと思ってたんだよね、
うん、
あの界隈が界隈だからさ、あの
平成27年、はい、
合同
式マイナス、あれ
マイナスプロモーションですよ、
え、そんな分かりやすい圧力だったんですか、
あ、圧力ですね、平日の0時ぐらいから圧力をかけ始めて、次の日仕事なのに5時ぐらいまでなんかクソみたいなリップをやり取りするっていう、地獄のような、
そうそう、
ただそのツイッターというかツイート全部消されてるんで、
そう、
もう分からないわけです
ね、証拠残ってないんですよ、
だからそこまですごい好意的だったのに、とある時間をきっかけに、その何ですか、企画元の大元からの圧力がかかり始め、でなんか合同紙出すのは OK ですけど、なんか0円で出してくださいみたいな話になって、
あ、そうそうそう、それまであの、
なるほどね、
まあ本当に今の VTuber の走りみたいなイメージになれたんじゃないかなとは思うんですけど、そこまであったガイドラインでは何でもいいよみたいな感じでやってたのが、いきなりガイドラインをコスト変えて
ガチガチな
ガイドラインに書いてあるけどダメ
そうそう、ガチガチのガイドライン
よくあるやつが来たわけですねいや、しっかりネットがねえから初めから、
ほんと
本当向こうが悪いんだけど、まあ向こうとしては初潮ってやつやべえから関わるなみたいな話になったわけですよ。向こう
すごいじゃないですか、ね、興味あり含めて参加者興味ありでこのイベント37人も。
そう、僕も、ね、僕も参加するに推してるんですよ。すっていうのも
興味ありになった、
興味ありか、興味ありか、
興味ありか、これで C90 なんかいるわ。
いやでも
参加にあの清水みぽんいるのめちゃめちゃ面白いんで。
そう、まだいるんで
本人はね本人は参加してるのに
本人参加
上司からおつだま
だから。ラブライブってもう積み重ねがあったから参加しにくいなって思ってたんだけど、うん、清水みぽんってみんな同じじゃん、うん、スタートラインが、
うん、
だからこれだったら俺参加できるなと思って興味ありをしたわけよ、
うん、
でその1日目が2日後か3日後ぐらいにこの合同誌の企画は破綻しましたみたいな。
へえ、いや知名度を上げるにはすごいいいと思うんですけどね。
いやでもね、
まあ界隈が界隈、
あ界隈がまあ確かにな。
いやだから
じゃん、確かにね。
もっと、ね、こう営業かけるところを考えればよかったんだけど、うん、いや別に八代さんが悪いってわけじゃないんだよ。
いや悪あの営業かける側が悪かったんだよ。
そうそうそうそう、
側ってどっちサイドというか、
そうそうそう
する側。
そうそうそう。
いやこれはでもみぽんも怒られてるってことでしょ。
いや絶対怒られる、めちゃめちゃ怒られてる
本人多分めちゃくちゃ怒られてる。
いや俺結構好きですけどねこういうノリは。
で最初
そうそうそう、ね、めちゃめちゃノリが良くてみんな集まるみたいな、うん、僕これ初めての合同誌なんですよ、知らない人を交えての。
そうそう、
ここまでやっちゃうってめちゃめちゃ乗ってたんですよね、うん、僕自身も。
で結局でもそれがこう無茶な注文から企画が破談して、で向こうから謝罪もないまま終演を迎えたわけですよ、う
ん、なるほどね。
で初代さんはそのこの合同誌を企画したっていうこの熱量をまだ持ち続けてて、
うん、
で矢沢合同が発足すると。
あ、なるほど、ね、めちゃめちゃいい紹介。
そうですよね。
で日本が破綻したことにより僕の創作欲がですね全てあの先ほど思いました
質圧でより湧いたわけですね。
そうそう、
ラブライブに
そうそう、
ミポンがいない
とこの消化不良感がより熱量になったわけか。
だから生まれなかった、
全てミポンがつないだ縁です、うん、
なるほどね。じゃあミポンには本当に
感謝
な感じなんですか。
ミポンがなかったらつながってない人めちゃめちゃ多いと思いますよ、いまだに。
うん、
いやちょっと知らなかったですけどね。
大丈夫、多分合同誌も始めてない可能性だってあるしね。
ああ、あります、あります。
あの、自分の創作だけやってたっていう、この、だからこう。
へぇー。いや、原点なんですね。
みたいな。原点ですね。
そうそう、すごいのよ、だから。
すごい、起点ですね。キロ。
いや、
そうです、カレーとか吸ってるから。
そう、冒頭で言ったけどさ、自己紹介で言ったけどさ、あの、僕、あれだったんですよ。あの、今週、本当に事件があって。
いつも事件起きてるじゃん、それ。
まあね。うちの同じ職場の人の、奥様が感染者と接触したんですよ。
あ、自己紹介でした。
そうそうそうそう。
あ、そこに繋がったんですね。
で、うん、感染が分かったから PCR 検査受けたんですよ、その人が。
はいはいはい。
で、そこがもしアウトだったら、今俺多分こんなところいない状態になってるレベルなんですよ。
つまりは陰性だったってことなんですか。
陰性だった。だから。
あ、よかったですね。
まあおそらく大丈夫だろうと。ということで、うん、まあちょっとまあ笑い話にできるかなぐらいのレベルにはなったんだけど、
はいはい、
たださ、なんか先月か先々月なんかとんでもないことになってなかった。
とんでもないこと、いやだから僕は、まあ、今福島県にいるんですけど、
はいはいはい、
2ヶ月に1回本社に帰らないといけないんですよ。
まあ、
本社に報告に行かないといけないんですけど、だから結局は東京が本社で、もうあれくれのうち東京に行かないといけないわけですよ。
八代さんって東京？
東京を Go to
だ
Go to 除外された東京にね。
だから八代さんは東京にずっといるから、まあもうそれは致し方ないことだけど、楽の場合さ、福島から東京に来て、でまた福島に戻って発症したら、もうえらいことになるじゃん。
えらいことになります。だから僕3月の終わりから東京の本社から福島県に行ってるんですけど、もう3月の終わりから東京に行ってる時点でもうこいつ東京もんだっていう、ちょっとやっぱり
こいつ
やばい、こいつやばい目線で見られてるわけですよ。
こいつなまってねえし、東京の
こいつなまってねえし、ちょっと除外も東京もんだし、コロナ抱えてるしっていう。
で、
ま、やべえ扱いを受けてたのに、だから結局本社の意向で2ヶ月に1回ぐらいは本社に帰らないといけないっていう話があったんですけど、まあ、このコロナ禍で、 まあ、さすがにね、緊急事態宣言が出てる中で帰れないから、6月19日ですかね、緊急事態宣言が解除されて、うん、それ以降に、よし、帰れるぞってなって、なったらまた200人オーバーの時になっちゃったわけですよ。200人オーバー。
だけど緊急事態宣言はもう解除されてるから、じゃあ、帰れって話だった
んですよ。いや、俺は帰りたくなかったんです。俺はあくまで帰りたくなかった。俺は帰りたくなかったけど、本社の上司の意向で、いや、お前分かってるなと。お前分かってるな、帰ってこいよ、つって。で、本社からそう意向なのに、福島県の上司からは、いや、もうちょっと、お前、ちょっと分かってるなっつって。
いや、それは板挟みじゃないか。
お前分かってるなみたいなこと言われて。
かわいすぎ
だよ。いや、どうすりゃいいんだよ。
かわいそうだ
し。200人オーバーの患者が出てる中で僕は帰ったわけですよ。もう本当、東京駅の恐怖に怯えながらさ、もう。
大丈夫だったん結局。
え、結局2週間、いや、2週間気が気じゃない状況が続きましたけど、福島に帰ってからね。
確かにね。
いや、本当だって、だ僕はいいんですよ。無症状感染でも周りに感染しちゃう可能性があるじゃないですか。
怖いよね。
とりあえず2週間、誰かが風邪ひいたら、もう俺はもう処刑だなと思いながら、2週間過ごしましたけど。
そんなんだってさ、
とりあえずは大丈夫でしたよ。
風邪ひいたらだってさ、コロナじゃなくてさ、なんか、バカみたいなやつがさ、水風呂を浴びて風邪ひ
いたら。そういうことですよ。だから、
それあってもお前のせいにされる。お前のせいにされる。
そうですよ。川で水遊びしようが、くだらねえことで風邪ひいたら、もう全部僕に矛先が向かれますから。
クーラーつけたまんま布団かけないで寝ちゃって風邪ひいても楽なせいになるんだよ。
そうですよ。だからそういうくだらねえこと、どんな理由であろうと休んだらもう全部僕に保護作業やむくんで、お願いします、休まれてください。神に祈りながら2週間
過ごした。どうにもなんだよねそれ、本当に。
村社会怖え。
いや、村社会ほんと、いや、ほんとクソ田舎なんで、常に毎日イノシシとか猿を見かけるかもしれない。
逆にリスキーだよね、そっちに行っちゃったの。
ちなみに今のところ本社からちょっと帰ってきてくれないっていう話が来てます。さすがにね、さすがにね、ちょっともう気が気じゃない状況。
いやだよ俺、なんかニュースで楽が地末に上がってんのみんな。
いや、そうですよ、嫌がらせの手紙が毎日のように。
ほんとだ。まあ
初潮さんは東京にいてコロナの影響って大丈夫なんですか？
一番やばいと思うよ。
仕事がやべえことになってるだけですね。
やべえことになってるんですか？
まあ、僕医療系なんで言っちゃうと、
やばいよね。そうだよね。
マジっすか？
ものすごく広く医療系みたいな感じなんで、
はいはいはいはい、
忙しいですよ。
いやー、もうほんとさ、
そりゃ忙しいっすわね。
頭上がんねえっすよ、初潮先輩。
ありがとうございます、本当に。
ありがとうございます。
俺治療してるわけじゃねえ。その医療職の外側みたいな感じで、
なるほどね。
実際患者とのやり取りしてるわけじゃないんですけど。
あれ、仕事辞めるんじゃなかったの？
ま
あ、
辞めますけどね。
辞めるんすか？
9月24日退職です。
お、しかも決まってる。
来月じゃん。
ここまで聞いていいか分かんないですけど、じゃあしばらくは、あれですか、自由を謳歌する感じなんですか？
いや、GoTo できねえしな。
東京な
し。GoTo、まあでも、インドア系も含めて。
東京、初潮さんが仕事辞めたから遊ぼうぜって言われて、うん、ちょっとってなるもんな。
確かにね、
東京の人とはって確かになるもんね。ちょっと
そうだよ、もう俺も味わったような東京ものってなっちゃうからな。
しょうがないよな。いや、そうだよ、俺一個さ、そうなんだよ、コロナのせいでさ、一個飛んだ話があってさ、
はい、
本来来月号ですか、ナシラジ初の海外ロケ、
はい、
実は企画されてたんです。っていうのも、僕とあとゲストで何回か出たことがあるあの農夫くんっていう人がいるんですけど、僕の中学校からの同級生のの2人の友達で、中学校の同級生が台湾に出張で3年間行ってるんですよ今。
はいはい。
で遊びに来いよって言われたんですよずっと。
はい。
だから今年の9月にもう行く予定、計画立てて。
いつですか？
今年の9月、来月ですよ。本来は来月に台湾に行く予定だったんですよ。だから台湾ロケができるなと、ノフ君と2人で台湾で。
むしろ今海外行けるんですか？
行けねえよ、行けねえ、行けねえ、
行けねえっすよね。
つうか台湾すげえセキュリティ厳しいから、行ったらまず2週間拘束されるし、
はいはいはい、
で帰ってきたらまた2週間拘束されるでしょ。そんなんできるわけねえじゃん、仕事なんだから。
できねえよ。
だからもうおじゃんですよ、なし。台湾旅行の予定がなくなっちゃってさ、もう行きたかったな。
ナシライがついにワールドワイドな、そう、まあね、インターネットに上げてる時点でワールドワイドですけど、
まあそうだね。
ついに海外編が、海外の台湾のアニメイトに行く編とかそういう、
いやいろいろやりたかったことあったよ本当に。
と結局コミケも冬コミももう、まあ、正直残念ですけど厳しいじゃないですか。
厳しい、
もうやらないっていう
宣言。
今年
決定したんですか。で正直来年の、うん、来年もまたオリンピックとかの関係もあるけど厳しいじゃないですか、はい、正直コミケってなんかどちらかといえばやっぱり人と人と の, この直接的なつながり合いじゃないですか。
おー、そうだね。
それがなんかどちらかといえばなんか電子寄りな意見も最近出てきてるじゃないですか。ネットのコミケ即売会みたいな、
V ケットみたいなのありますね。で冬コミやっぱり中止っすね。
やっぱりだからそっちのオンラインもまあ大事かもしれないですけど、直接的なのがあった方がいいっすよね。
だから
同時界隈があんまり詳しくない僕でもコミケ、まあ、水本さんの売り子の感じでついてった時も、うん、やっぱり買っちゃいましたもん。アレンジ CD とか何十枚も買っちゃったから。
そうそうそう
めっちゃ買っとるやん。
いや買っちゃったんですけどやっぱりコミケのあの雰囲気っていうのはすげえあると思うんですよ。魔力っていうのは
そう買っちゃうんすよね。
買っちゃうんすよね。そうそう、やっぱりお祭りだし、
ジャケ買いとかさ、あとこう財布が緩んでるとかさ、それがあるからあれだけどさ。
でもどうなるか本当わかんないっすよねコミケは。
まあ収束というかやらない方向になっちゃうんじゃないかなと。
いや
これまでもコミケといえば、まあ、なんだかんだ本作るのも楽しいですけど、うん、あの半年に1回しか会わない人たちが結構いるんで、
同
窓会みたいな、こっちの楽しみもあったのか。
本当そう、だからもう八代さんみたいな人は俺には現れないってことだよ。
だからそうですね、僕も水本さん の, あの売り越したいと思いましたもん。だから正直ツイッターとかちょっとなかなかこれ声かけできない人ってやっぱいっぱいいるじゃないですか。
そういるいる。
それが実際にはあの売り場に行って、あいつも水本さん、あの楓さんいつも見てますとかさ、
うん、
そういう出会いもやっぱあるわけじゃないですか。
ある、
たまたま隣り合わせってなったら初代さんとね、うん、楓さんみたいな感じでね。
マジ本当もあるよ、うん、
なかなかちょっとやっぱり難しいんですよね。 こっちからは絡みづらいっていう人もコミケのこの祭り感で絡めるっていう人も多いだろうから。
ほんとよ、じゃなきゃだって俺橋尾さんと喋れてないもん。
喋ってない可能性はありますよね。
実際話してみると気さくだったっていう人もいるだろうし、
いるし、実際話してみたらめっちゃ怖かったって人いるし実際
逆もね、
逆もあり、怖い人だもうリプライ送るのやめようあるからマジよ、あるある、まあ、
それはね、
あるある、普通にあるよ。
仕方ねえことですコミケはね、密集してなんぼなところだから難しいですよね。
あの密集がなければそんなに保ってなさそうっていう。
そうっすね、密集じゃないコミケは、でもコミケじゃないだろう難しいんだでしょうね。
でもさ、待機列さあるじゃん。待機列をソーシャルディスタンスしたらさ、待機列多分20キロぐらいになるよマジで
2メートルごとに待機列をやったらどこまで行っちゃうんすか。
20キロぐらい離れちゃうよ
20キロ、もう隣駅ぐらいまで待機列
新宿ぐらいまで待機列伸びるよ普通に
隣駅どころじゃないっすよね、う
ん、なんか撃みたいみたいな
あれなんか新宿に列があるな。
初潮さん企画のプリパラ合同誌パキル合同し、メロンブックスにて好評販売中。買ってね。なしラジ。一個も宣伝しなかったからな、本編で。申し訳ないことしました。